使徒の働きの11章です。使徒の働きの11章、今日はご一緒に一節ずつ読んでいきましょう。19節から、私が奇数を読みますので皆さんは偶数をお読みください。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常にとどまっているようにと励ました。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、その頃預言者たちがエルサレムからアンティオケに下ってきた。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。もう一度26節を声を合わせて読みましょう。3、はい。彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。今日私たちはこの箇所を通して、キリスト者と呼ばれた。キリスト者と呼ばれたというテーマで学んでいきましょう。日本でラグビーのワールドカップが始まりました。日本は初戦、ロシアチームに快勝することができました。日本のチームには愛称があります。ブレイブブロッサム、ウォズミチャペルにもブレイブがありますけども、この意味は勇士の桜という意味です。それは、外国のラグビーチームというのは非常に体が大きいんですね。日本もだいぶ大きくなりましたけれども、その大きな体の強豪国に、勇敢に小さな体の日本人が立ち向かっていくというところから付けられた名称です。いい名前ですね。実は私たちにも素晴らしい愛称があります。それはクリスチャンという愛称です。私たちはクリスチャンです。その意味はイエス・キリストに属し、イエス・キリストというチームのユニフォームを着ているという意味です。私たちはイエス様に属する一つのチームです。弟子たちはステパノの殉教の後に激しい迫害にあって、散り散りバラバラに世界中に逃げました。しかし彼らはどこに行っても誰に会っても イエス様のことを語りました。イエス様のことを伝え続けました。そのことを通して彼らはクリスチャンと呼ばれるようになったんですね。今日見るこの箇所、アンテオケと呼ばれる場所はエルサレムから実に500キロも離れている場所なんですね。まあこの魚住から言いますと大体、下関あたりでしょうか。それぐらいの距離を歩いて彼らはずっと宣教を続けてきたわけですね。弟子たちはアンテオケという場所で初めてキリスト者と呼ばれた。なぜ弟子たちがクリスチャン、キリスト者と呼ばれるようになったのか、私たちは御言葉を通して学んでいきましょう。まずその一つの理由は神の御手が共にあったからだと聖書を教えています。神様の御手が弟子たち一人一人の上にあったからだ。21節もう一度読みいたします。そして主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返った。散らされた弟子たちの上に神様の御手があった。その時大勢の人が神様に立ち返るという祝福奇跡が起こっていきました。主の御手が共にあるというのは神様によって選ばれた人の上に神様が御手を置いておられる、神様が守り導いておられるという意味です。そして神様は神様のご計画のために私たち一人一人を用いてくださる、そのことをこの箇所を通して教えています。しかし実はアンテオケに来た時クリスチャンたち、散らされた人々は最初ユダヤ人以外の人々に御言葉を語るということをしなかったと聖書に記しています。19節。さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。なぜ語らなかったのか。前回私たちはコルネリオという異邦人がイエス様を信じて救われる、コルネリオの家族みんながイエス様を信じてバプテスマを受けるという祝福について見ることができたわけですね。しかしそのことを知らない、いや知ってはいてもまだ理解できない人々は未だにユダヤ人だけに御言葉を語るということを続けていたわけです。そんな中で神様の御手は幾人かのキプロス人とクレネ人の上に注がれた。このように聖書は教えているんですね。キプロス人とクレネ人、20節。ところが御言葉をユダヤ人以外に語らなかったのに、ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。このキプロス人というのはちょうど彼はずっと海沿いに福音を伝えてきたんですね。コルネリオのいた場所、それからさらに北上をしていって、そしてその地中海の中にクレテ島という島があったんですね。 そしてそのクレテ島とその少し離れたところにあるアンテオケというところにまで彼らは福音を述べ伝える働きをしていきました。そして幾人かのキプロス人、その島出身の人たち、もう一人クレテというのはそのアンテオケよりさらにエルサレムよりもずっと南にあるアフリカ出身の人です。そんな人、ちょっと地図を見るとよくわかりますけども、下がエルサレムですね。そしてずっと上がっていって、前回カイザリアを見たわけですけども、今アンテオケまでクリスチャンたちは来ました。そして選ばれた人はこのキプロスという小さな島出身の人でした。そしてクレテの人はこの辺りの人なんですね。神様はこの二人に見てを置いてくださって、この幾人かに見てを置いてくださって、彼らの知っているギリシャ語を通してギリシャ人にも福音が伝えられた。その時大勢の人が主に立ち返るという奇跡が起こったわけですね。神様はいつも幾人かの人、名もない人々を用いられるんですね。ここには彼の名前は記されてないんですけれども、神様はこのアンテオケというところに初めて異邦人教会を築くためにこの人々を用いてくださったんですね。神様の御手が置かれたからです。先週、教会のメンバー幾人かと一緒に、グレース・オーさんという女性の、演奏を聞きに行くことができました。彼女は盲目で、生まれた時から全く目が見えない女性でした。10歳まで彼女の頭にあったのは、どうやったら死ぬことができるだろうか、将来に対する夢も、そして何の計画も持てない状況の中で、わずか10歳の子供が死にたい死にたいと考えていました。でも神様は彼女のおばあちゃんに働いてくださったんですね。孫が、大事な大事な孫が目が見えない、夢を失って夢を持つことができずに死のうと考えている、そんな彼女をおばあちゃんは教会に連れて行きました。彼女はそこでイエス様を信じて救われて、相変わらず目は見えないですけれども夢が与えられて、ピアニストになりたい、普通の人よりちょっと手が小さくて、教えてくれた先生はあなたはピアニストには絶対なれませんと念をされたそうです。でも彼女は諦めずに続けて練習をしました。展示で楽譜をずっと読んで、難しいクラシックの曲を全部アンプしていく、一歩ずつずっと頭に刻んでいく、そのことを通して彼女は素晴らしいピアニストになることができて、今世界中でさまざまなコンサートで活躍するという働きを与えられました。このことを聞いたときに、私はおばあちゃんのことが心に残りました。一人のおばあちゃんが孫のために祈ってきたんだな。おばあちゃんの上に神様の御手があったんだな。王さんの上に神様の見てがあったから、彼女は救われて用いられる人に なったんだなということを知ることができました。神様の御手は今日私たち一人一人の上にも置かれています。神の御手のある一人一人に神様はキリスト者、クリスチャンという呼び名を与えてくださって用いてくださるんです。さらに主の御手は主の教会の上にありました。11章の22節をお読みいたします。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。この知らせというのはどんどん散らされた人々がカイザリアに行ってアンテオケまでやってきて、そして今まではユダヤ人にしか福音を伝えることができなかったのに、幾人かのキプロス人やクレネ人が用いられて、異邦人にも福音が述べ伝えられ、大勢の人が主に立ち返ったというニュースがエルサレム教会に届いたんです。思い出してください。エルサレム教会というのはどんな状況にあったでしょうか。ステパノの殉教の時に、その後最も激しい迫害が起こって、そこにいたクリスチャンたちは皆散らされなければならなかったんです。逃げなければならなかったんです。そこに残ったのは使徒たちだけでした。しかしその残った人々のことを考えるときに、きっと歩けない人とか動くことのできない事情のあった人たちと、人たちが一緒に励まし合いながら、助け合いながら神様を礼拝することを続けていたんだろうなということを想像することができるわけです。その時彼らの耳に届いたのは、アンテオケで大勢の人が救われたというニュース。これを聞いた時に教会のした決断は何か。バルナバという教会にとって今なくてはならない人を使わすということを決めたんです。私たちは今アンテオケのためにバルナバを派遣しようという決断をした。なぜそんな決断をすることができたのか。主の御手があったからだと知ることができるんです。彼は立派な人で、聖霊と信仰に満ちている人でした。その人を生まれたばかりのアンテオケのクリスチャンたちのために使わそう、そんな決断を教会はしたんです。神の御手があったから。過去あの KBCI でメッセージをする前に一人の、先生がこう言われたんですね。魚住チャペルに送るゴスペルのメンバーを見たときに、勢ぞろいだ、素晴らしい主要メンバーばっかりが送られている、過去側のクリスマスはどうなるんだろうかという、まあ、そんな心配をしてしまったということを語っておられた。今回12月に KBC のメンバーが、ゴスペルチームが来てくださって、共に神様の降誕を、福音を伝える働きをしてくださいます。そんな中で私は先週練習に来た一人のクリスチャンからこんな思いを聞きました。先生、僕は魚住に住むおじさんたち家族に来てもらいたいんです。その一人一人のために ゴスペルに出る決意をしてきました。前にメッセージでもお伝えした、ある一人のご主人が突然教会に訪ねてくるという出来事がありましたけども、そのご主人の親戚の一人が、そのおじさんの家族の救いのためにゴスペルで奉仕したい、ぜひ来てもらいたいんです、そんな思いを伝えてくださいました。またある一人の姉妹は、職場の同僚が魚住出身の人と一緒で、その人は日曜学校、魚住チャペルの日曜学校サンデースクールに行ったことがありますという人だったそうなんです。そんなニュースを聞きながら、あ、神様が見ておいてくださって、教会を通してこのゴスペルチームは派遣されたんだということを思わされたんです。自分たちの教会でも働きがあるんです。でも神様の見て覚えて、彼らは今その決断をしてくださったんです。なぜアンテオ家でクリスチャンたちは初めてクリスチャンと呼ばれたのか、それは主の御手が主を信じた一人一人の上に共にあったからです。今日神様の御手は私たちの上にあります。私たちはただ信頼してその手を握ること、そして従うことです。続けて神様はキリスト者と呼ばれたというもう一つの理由を私たちに教えています。それは主にとどまる、主にとどまっていたからだと教えています。23をご覧ください。23節ご一緒に読みましょう。3、はい。彼はそこに到着したとき、主の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。バルナバは教会に送り出されてアンテオ家に到着しました。そこで彼が伝えた言葉は、常に主にとどまっているようにというメッセージでした。神様を覚えて、神様にずっととどまり続けなさいというメッセージであったわけですね。それがアンテオ家のクリスチャンに与えられた祝福だったんです。彼らがキリスト者と呼ばれるようになった理由であったわけです。では主にとどまるというのはどういうことでしょうか。それはまず神様の恵みを見て喜ぶことだ。神様の恵みを見て喜ぶ。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜びと聖書は教えているんですね。今日皆さんお一人お一人は神様の恵みを見ているでしょうか。神様の恵みを見て喜んでいるでしょうか。先日ある一人の、クリスチャンが電話をしてきました。ちょっとがっかりしてます。でも彼はその後、僕は救われてるんですよね、罪許されて天国に行けるんですよね、彼の方からそういうふうに言ってくださった時に、そうです、あなたは救われてます、あなたの罪は許されています、あなたは天国に行くことができます、そんな話をして、それを聞いた私も嬉しくなりました。その人がもう一つ私に教えてくれました。 先生実は私のおばさん家族もクリスチャンでした。私の周りにはクリスチャンがいっぱいいましたと教えてくれたんですね。それを聞いた時に彼に言いました。君は祈られてきたんやね。多くの人々に祈られて救われたんやねということをお伝えすることができたんですね。それは神様の恵みなんですね。今日私たちがこの目で見るべきものは何でしょうか。神様の恵みです。神様の恵みを見て喜ぶ人はクリスチャンとしてふさわしい姿、キリストに属するにふさわしい姿を神様によって与えられるということができるんです。神の恵み、それは福音です。イエス様を信じた人は誰でも救われる。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。この誰でもにユダヤ人だけという意味はあるでしょうか。文字通り誰でもなんです。異邦人であろうと、キプロスの人であろうと、クレテの人であろうと、アンティオケの人であろうと、誰でも救われる。これが神様の与えられた約束。弟子たちが受け取った福音は誰でも救われるという約束だったんですね。バルナバはアンティオケに来て、そこに集まった人々を見たときに、その神の恵みを見て喜んだ。こんなに大勢の人がイエス様を信じて救われたんだ。それはもう疑いようのない、もう現実今目の前にいる神の恵みの何者でもなかったわけですね。それを彼は本当に心から感謝して喜びました。そしてアンテオケのクリスチャンたちに言いました。心を固く保ちなさい。心を固く保ち続けなさい。皆が心を固く保っているようにと励ました。心を固く保つっていうのはキリストにとどまることです。イエス・キリストが与えられた御言葉にとどまり続けることなんです。イエス様ご自身がこう言われました。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。イエス様を信じますと告白する人はたくさんいます。でも大切なのは信じてとどまり続けること。イエス様ご自身が私にとどまり続けよと命じられたんです。その人のうちにはイエス様がとどまり続けるんです。だからその人の人生を見るとどこを切ってもイエス様が出てくるんです。神様は私たち一人一人が名前だけのクリスチャンではなくて、本当に名実ともに足のつま先から頭の先まで全部キリスト者と呼ばれるようなクリスチャンになることを望んでいらっしゃるんだ。教会の礼拝に来た時だけじゃない、常に集まってクリスチャンとして神様を礼拝し、 ここから出て行って家に帰った時も、学校生活をする時も、職場に使わされた時も、日々の生活を送るその全ての与えられた時間にキリストにとどまって生きること、それを神様ご自身が私たちに望んでおられる。26節をもう一度お読みいたします。彼に会ってアンテオ家に連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオ家で初めてキリスト者と呼ばれるようになった。バルナバはこと心を固く保つためにパウロを連れてきました。協力者として彼を連れてきました。そして丸一年の間、一年間にわたって神様の御言葉を教え続けたんです。パウロとバルナバを通して教えられた御言葉を通して、彼らはキリスト者としてふさわしい姿に作り変えられて、キリストにしっかりと根ざして、キリストにしっかりととどまって、さらに豊かな実を結ぶ教会となっていきました。アンテオ家教会が世界宣教の起点になりました。ここから世界宣教が広がっていきました。世界中の人々に福音が述べ伝えられて、世界中の人々がイエス・キリストを信じて救われて教会が生み出されていくという祝福が与えられました。この後、一人の アガボという預言者がエルサレムから使わされて、そして大飢饉が起こるという予言をしました。彼の予言したことは御霊に導かれた予言だったので、まさにその通りのことが起こりました。アンテオ家はもちろんのこと、世界中が飢饉に見舞われるという状況が起こりました。その時アンテオ家の教会は何をしたか、29節と30節を読み出します。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行して、バルナバとサウロの手によって長老に送った。エルサレムの教会はバルナバを送ることを決断したんですね。バルナバはアンテオ家に来ました。そしてアンテオ家の教会はこの飢饉の時に、ユダヤのもちろんエルサレムを含む困窮しているクリスチャンたちのもとに救援のものを送った。指導を受け、教えられて、支えられるはずの教会が成長して、今度は他の人々の祝福となっていくという祝福が教えられているんですね。それがアンテオ家の教会でした。神様は、神様の教えを礼拝を通して私たちに与えてくださるんです。私たちは毎週集まってきて神様の御言葉を受け取るんです。大切なことです。でももう一つ大事なことは、 受けた御言葉を今度行動に表していくこと。アンテオキの教会は教えられて行動に移しました。教えられたことを実践していきました。その時に多くの教会が神の御手を経験し、神の救いを受け取る祝福を受けていきました。BFP の集会で一人の先生が話をしてくださいました。ある集会で、それはクリスチャンの集まりではありませんでしたけれども、そこにたくさん来ていた人の中にこう言いました。この中で BFP の支援を受けている方はどれぐらいいますか。7割の人が手を挙げたそうです。そこにいたユダヤ人たちの7割が手を挙げた。私たちの教会も里親や、また個人的にイスラエルのために捧げ物をしています。神様はその一つ一つを確実に用いてくださって、そしてユダヤ人の祝福とならせてくださっているんですね。お一人お一人はクリスチャンですか。はい、私はクリスチャンです。いつクリスチャンですか。日曜日はもちろん、毎日どこにいてもクリスチャンです。キリストに属するものです。苦しい時も楽しい時も、どんな時も私たちはキリストに属するものとして歩んでいきましょう。私たちには主の御手が共にあった。主にとどまるものは主もその中にとどまり続けてくださる。この約束を今週覚えて、クリスチャンとして歩んでいきましょう。